このところから海と陸を作られた天の神、海と陸を作られた天の神という題で御言葉を取り継がせていただきます。今日からヨナ書を見ていきます。この書は、もう今読んだ通りですけれども、まあ、皆さんもご存知のストーリーだと思います。でもどちらかというと何か絵本的なそういうイメージが大きいと思うんですよね。でも、まあ、御言葉からそのまま聞かせていただきましょう。ちょっとマイク響いてるかな、大丈夫ですか、すいません、ちょっとあれしてください。この書はアミタイの子ヨナという預言者ですね。彼はイエス様も預言者ヨナという言っていたと思います。神の彼に神の言葉が語られたところから始まる、主の言葉が彼に望んだところから。2節のところお願いします。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ニネベの町とは後のアッシリアの首都で、この聖書にも記されていますが12万人以上の人がそこに住んでいました。まあこれは紀元前の話ですから、まあ、かなりの大きな都市であったということができますね。今の感覚で言うと12万人って言ったらそこまで大都市とは言わないと思いますけれども、12万人以上の人がそこに住んでいた。で神様は彼に命じて、ヨナに命じてその町に行き、これに向かって叫べというわけですが、それはどういうことだったんでしょう。何を叫ぶのか。彼らの悪が私の前に登ってきた。彼らの悪が神様の前にいよいよこう満ちてきた。いよいよそれがもう明らかにされてきたからとこうおっしゃるわけですが、そういうところからしてそれは彼らの悪に対する主の裁き、つまり滅びを告げるというものでした。その主の言葉を受けたのが、まあ普通の人ではなくって預言者であったのならば、本当はその素直にその主の御声に聞き従うことを私たちはまあ期待すると思うんですよね。預言者エレミアじゃないですけれども、本当にもう皆が反対する、お前は偽預言者だって言われる預言者たちからも反対される、そういう中で主の御言葉を語っていったっていう、その旧約聖書にそういう預言者たちもいますから、当然ヨナもそのようにして主に従うことを期待したい。9節ではヨナ自身がその途中ですけど、ヨナが私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神。皆さんここさっと行かないでください。海と陸を作られた、この世界を作られた、この地球を、この私たちの住むところを作られたのはこの神だって。たまたまそこにあったんではない。どっか家の隅っこに、なんか備え物がないとどうにかなってしまうような神ではない。私たちが誰もいないところの時からもうすでに主がおられて、この全てを作られた、私たちをも作られたこの天の神を私は恐れています。この主を恐れていますと言うんですよね。そう言っていますから、なおのこと彼は主の御言葉に聞き従うべきだったですよね。まあ順番が前後してますけれども、そうだって言ってるんですもん。ところが彼はニネベの町ではなくって、違う町タルシシュへ行くためのその船に乗り込んだっていうんです。でこのタルシシュというのは、この鉱石などの貿易が盛んな商業都市、スペイン南部のタルテソスですね。ちょっと口が回ります。タルテソスだと、考えられています。要はこの地中海の海を渡って、向こうの方まで、端っこの方まで行こうとしたっていうわけです。ヨナにはもともとその町に行く用事があったんでしょうか。まあそんなこと書いていませんから、本当のところはあったのかもしれない。でもだから彼はそこに向かう船に乗ったのか。違いますよね。このところに主の御顔を避けて、 主の御顔を避けて、まあヨナ書はヨナが書いたでしょう。ですから彼が主の御顔を避けてって言った時には振り返って主の御顔を避けた自分がいたことをこう認めてるわけですよね。主の御顔を避けて3度出てくるように彼は主の御顔を避けた。主のその御臨在、その手のひらに乗っている孫悟空がどこまで行っても逃げれないじゃないんですけれども、この天と地を作られた、海と陸を作られたのは神様ですよ。だから主の御臨在のもとは私たちは逃げようと思っても逃げれないんです。ですが彼はその主の御顔、その御臨在、プレゼンスを、その神様のプレゼンス、その臨在を避けた、逃げたっていうんですね。なぜですか。なぜ一方では私は主を恐れると言いながらヨナは主の言葉に聞き従わなかったのか。もし皆さんが私は主を信じる、神様を信じるとおっしゃる方であるならば、もしそのあなたがそう言いながらも主の御言葉に聞き従わないとき、それはどういうときですか。本当は主を恐れていなかったんでしょうか、ヨナは。いや、恐れていたんでしょうね。恐れていたって言うんですから、嘘ではないと思います。では、なぜ主の御顔を避けた、主の言葉を退けたんですか。そこに行きたくない。ニネベの町に行きたくない。そこの人々に滅びを告げたくない理由が彼にはあったからですよね。信じてるんだけれども従わない時って、私の考え、私なりの、それが正しいってことではないですよ、があるので嫌って、それを自己主張するから従わないんでしょ、私たちも。で、ヨナにもその理由があった。簡単に言うと、ヨナにとってニネベの町、そこに住む人々は敵だったからですね。敵、敵対する存在だったからです。ヨナという人は、この、イスラエルという国が北と南に分かれて、北はイスラエル、北イスラエル、南は南ユダと言われますが、この北イスラエルの王様のヤロブアム2世という、その彼が治めている時代の初めの頃から、すでに預言者として活躍していたと言われています。ですから、預言者エリシャ、エリアじゃなくて、その後のエリシャの後で、預言者ホセア、アモスよりも前の時代、その間の紀元前8世紀の預言者ということです。そういうことですね。で、そうすると、北イスラエルは紀元前722年頃にアッシリアに滅ぼされるんですよね。その後南ユダも滅ぼされますけれども、バビロニアにね。ですからそれはヨナの時代の後の出来事ということになります。で、この頃すでにアッシリアとイスラエルとは敵対関係にあったようですね。ですからヨナは神様よりも、ああ、ニネベの町が怖いって言って逃げたんではないんです。彼らの元に行って滅びを告げることが、ああ、恐ろしい。反対されたらどうしよう。ね、そこで迫害受けたらどうしよう。恐れたからそうしたのではない。むしろ、北イスラエルの預言者として、この自分の国を愛する彼は、ニネベの町、敵対する町が、自らの罪ゆえに、彼らの罪ゆえに、神様に滅ぼされたらいいのにと思っていたわけですよね。神様に滅ぼされたらいい。けれども神様はヨナにそこに行って叫べとおっしゃった。そしてヨナはそれを拒んだ。嫌ですって。拒んだ。なぜですか？叫んで滅びるよって言ってその通りになるかもしれないでしょ？なぜでしょう？ もし神様がこの時すでにニネベの町をもう滅ぼしてしまう、もう彼らの悪は満ちた、滅ぼすと決めておられたのならば、わざわざヨナを使わす必要はないんですよね。もう決めておられるんだったら、もう手遅れですよ。つまり、でも主がヨナを使わそうとされたのには、それは滅びの宣告を告げるんですよ、叫ぶんですよ。あなたたちの悪は神様の前にもう明らかですよ、あなたたちは滅びますよ。でもそれを受けたニネベの人々が悔い改めへと導かれるためといった意味合いが込められていた。そうでなかったらもう神様そのまま裁かれるでしょ。でも彼を使わすっていうことは、預言者がそこに行って叫ぶっていうのはそういうことなんです。ヨナはそのことを知っていた。そして主が彼らのその人々の応答次第で、その宣告に対する応答次第で考えを思い直されるかもしれないと彼は思っていた。だから逃げたんです。ところがヨナが主の臨在から逃れようとして乗った船は、そのままタルテソスに、たどり着いたんではなくって、激しい暴風によってもう難破しそうになったっていうんですね。4節のところ、さて主は大風を海に吹きつけられた、それで海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになった。また12節、ヨナは彼らに言った、私を捕らえて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。ヨナの船は、乗った船はなぜ激しい暴風を受けたのか。たまたま嵐の中に、出てしまったんではないんですよね。主が大風を海に吹きつけられた。海と陸を作られた主はそのこともおできになる。あの航海、イスラエルの民の前で、エジプトのから出てくる、そのイスラエルの民の前で航海を割って、東風を持って航海を分けられた神様は、そういうことがおできになる。そのことをヨナも知っていた。だからもちろん嵐の中で大変だったでしょうね。だから彼は眠ることができたんです。主がなさっていること。この先どうかは、何かもしかしたら神様に対して腹立たしい思いもしてたかもしれないですね。もう私は正しいんだ。ね、イスラエルのための預言者なのにそんなところに行ってて神様にブチブチ言ってたのかもしれない。でもまあ寝てたってことですから、まあ、相当な、器だったでしょうね。ではなぜ主はそのようにされたのか。ご自分の言葉に聞き従わないヨナを裁いて滅ぼすためだったんですか。あなたは間違っている、あなたは分かっていて私の言葉を退けた、私から離れようとした、もうあなたは預言者としてふさわしくない、もう終わりだって。もし主がそのように定めておられたのならば、ヨナを乗せた船はスリフたちと共に難破していたことでしょう。ヨナの生涯はそこで終わりだったと思います。ところがヨナは神様が海を沈められるためにスリフたちに、まあ、彼が告げてですね、自分を荒れ狂う海に投げ込ませるわけなんですが、大きな魚に、そして、魚にですね、飲み込まれるという大変な体験をするんですが、でも実際には彼は助けられるんですね。またこの2章以降で見ていくわけですが、でも実際に彼は助けられる。海の中にいた。でも3日目に彼は死んだではないんです。3日3晩そこにいた、魚の中にいたんだけれども、死んだんではない。彼は助けられる。それはスリフたちも同じで、主が海を沈められたので彼らは皆、ね、私たちは滅んでしまうって言ったんだけれども滅びずに済んだ。17節お願いします。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。皆さんもご存知のようにヨナは大きな魚に飲み込まれ、その腹の中で死の苦しみを味わうんですよ。子供のその何か絵本だったら、なんかもう本当に空洞の中でね、こうやって神様ってね、可愛らしく描いてるかもしれない。で、まあでも、 でも本当にその大きな、ね、魚の中のその胃というんですか、その中でね、ね、こう飲み込まれたとして、すごいですよね。ガーって飲み込みますからね、あの魚とかをね、その大きな魚は。その中でもう大変な思い、もう海藻がねぐちゃぐちゃになってよく息ができたなって思うんですが、でもそういうもう死の思いをしたわけですよね。実際にはそんな、あそこで神様悔い改めますって綺麗なイメージはないんです。もうくちゃくちゃのね、もうケチョンケチョンな、そういう中で彼はこうなんとかこう助けられるわけですよね。3日目に、魚から吐き出されることによって、でとてもユニークで常識では考えられない経験をするわけですが、聖書はそのことを作り話ではない、事実として伝えています。で私もそのように信じています。皆さんどうですか？信じておられるでしょうか？いずれにしても、ここで心に留めたいことは、もし神様がヨナを裁いて死に至らせることを御心としていたならば、彼はそこで間違いなく生き絶えていた。つまり、滅んでいたということです。それまでにも神様が一瞬のうちに私たちに人の命を取られるということはいくらでもあるわけじゃないですか。ですから神様がそれをしようと思われたらそれはできた。ただ、でも主の御心はヨナを滅ぼすことでも、またスイフたちを滅ぼすことでもなかった。じゃあなんで主はヨナを救われたのか。なぜスイフたちをも救われたのか。明らかなこと、それはもうすでに見ましたけれども、ここから明らかなことは、主がまずご自分の前に悪が昇ってきたこのニネベの人々に対してヨナを通して叫ぶこと、つまり彼らに悔い改めの機会を与えることをご自分の御心とされたということですね。ここから話は始まっていきます。でもし神様が、ニネベの人々を彼らの悪に報いて滅ぼすことをもう御心としておられたならば、ヨナが使わされる必要はなかった。天からの火でも他の災害をもってでも彼らを一瞬のうちに滅ぼすことは神様にはおできになった。でも神様はそうではなく、このヨナをという預言者を通して彼らを憐れむことを選ばれたんです。憐れむということ、チャンスを与えることを主は望まれた。もし仮に神様がニネベの人々を憐れむのではなくて、その悪に対して、彼らが行っている悪に対して即裁きを行われるような方であったならば、何のエクスキューズもない、もうもしその悪を見てもう終わりだっておっしゃる方であったならば、おそらくご自分の御顔をかけて、避けて逃げていったヨナに対しても、あなたは知らずにそうしたんではない、私にあえて反抗した、私からあえて逃げようとした、不従順という罪のゆえに彼を裁いて滅ぼされたと思う。もちろんヨナ自身にとっては、もう荒れ狂う海に投げ込まれて、その魚の中で3日間も苦しんだことは、主からの裁きに思えたことでしょう。ね、嵐を起こされたのは主と分かってたわけですから、この中でこんな目に遭うっていうのは、主が私を裁いておられるって思ったことなんでしょう。で、その通りだと思うんです。でも結果的に彼はそこから救い出された。その死の影の谷を歩んだようなんだけれども、でも結果的に救い出された。主がヨナを憐れまれたからです。ヨナにさえも主がチャンスを与えられたからです。では主がそのようにヨナにを憐れまれるところに何か主の計画はあったのか。とりあえずあなたはもう助けるんだけれども、でもダメだあなたは。全く違うところから預言者を使わそうって主はされましたか？主にはご計画があった。それは自分の国イスラエルを愛するゆえに、神様の御心としてのこの敵国に行って叫ぶこと、容易なことではないですよ。でもその叫ぶことを拒んだヨナに対して、神様はご自分がイスラエルの神、あなた方の神であられるとともに、私は全世界の神であられることを あなたに知らせる。私はあなたの神であるとともに、全世界のあなた以外の人々の神でもあるということを示されるご計画があった。つまりこのことを通して神様はヨナに、ご自身がイスラエルのためだけではなくって、敵であるニネベの人々をも含むすべての人、すべての悪を行うって、私たちのこと、罪人をも憐れまれるお方であることを分からせるために、ヨナにも憐れみを示されたのではないでしょうか。この憐れみは、憐れむ方のもう一方的な判断ですから、私たちが憐れま、例えば憐れまれる側にいる者が憐れみなさいよ、あなたね、そんな状でね、いい状態にあるんだから私を憐れみなさいよとか、そういうことを言えるものではない。憐れみとは憐れむ側がその判断によってこうすることですから、私たちはそれは何とも言えない。でも主はそのようにヨナに対して憐れみを示された。水夫たちにはどうですか、この船員たちにはどうですか。彼らは嵐の中で、ああ神様って、ヘブル人の神様、海と陸を作られた神様って叫びましたか。皆それぞれに自分の神に叫んだ。つまり偶像を信じる異教徒だったわけですね。皆さん、彼らが善人だったと思います。神様の前に悪の全くない人だったと思います。もう神様を信じてないことをのその根本的な意味が罪でしょ。的外れだって。彼らはそのような存在だったわけですが、神様はこのね、あの船員たちのことなど全く眼中にない。ヨナにレッスンを与える、そしてヨナがニネベに行くことだけを考えて、でもたまたまそこに居合わせた。ヨナがね、船長としてするわけではない、まあ、手では漕いでなかったと思うんですが、わからない。でもね、たまたま彼らはそこに居合わせた。それゆえに、もし彼らがヨナを海に投げ込んでいなかったならば、最初は彼らしなかったんですよ。ヨナがそうしなさいって言っても、彼らは漕いでって言ってますが、漕いだんでしょうね。その、戻そう、陸に戻そうとしたわけですよね。でも、さらに海が荒れてきたので、もう仕方がないってヨナを捕らえて、こうやったわけですよね。まあ、そういう意味ではいい人たちだったのかもしれない。でも、結局はそれをした。でも、それをしていなかったならば、彼らはヨナと共に滅びていても、当然のような人々だったんでしょうか。極めてそのように脇役的な、あまり存在感のない、神様にとってどうでもいい存在だったんでしょうか。絶対にそんなことはないですね。神様はこのことをね、導かれるゆえに、他のことはどうでもいいとされるお方ではない。私たちにはありますよ。こちらに夢中になっていると他のことがおろそかになる。他の人を傷つける。こっちを守って他の人を傷つけてしまう。善を行いながら全然関係ないところで悪を行えてしまえるようなことができるのが私たちですよね。でも神様は絶対にそんなことはない。神様はこの出来事を通しても彼らにご自分を表されたんです。ヨナが紹介したように、ご自分が海と陸を作られた天の神、作ったんだけれども、それをあとはどうすることもできないんじゃなくて、それを治めておられる神であられることを、彼らの叫び、主よ、あなたの御心を行われる方ですって、その叫びに応えて海を沈められることで、神様は彼らに現れてくださった。ご自身を表してくださった。どうでもよかったらそんなことはされなかったでしょう。ですから16節にこう記されています。人々は非常に主を恐れ、これ船員たちのことですね。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。彼らがこの後どこまでこの神様を信じるものとなったかは分かりません。でもこのような死に本当に直面する経験、またそこから救い出される経験は、そう簡単には忘れられるものではなかったと思いますね。水夫たちにとってそれは人生において大きな転機の一つになったことでしょう。16 自分たちがそれまで信じてきた神、自分たちがそれまで価値を置いていたものに対して、いやちょっと待てよ、本当にそうなのかどうか、そのような疑問を少なくとも彼らに、訴えかけたことでしょう。主はご自分がイスラエルの神、ヨナの神だけではなくって、すべての人の神、創造主であられるゆえに、彼らをもまた憐れまれた。水夫たちをも憐れまれた。彼らはここに出てくる脇役ではなくて、彼らもここで神を体験したんです。実に神様は憐れみ深いお方です。悪の中に生きていたニネベの人々を、滅ぼすのではなくって、何の計画も滅ぼすのではなく、かえって彼らが悔い改めへと導かれるためにヨナを使わすことを御心とされた。また神様はご自分の御顔を避けたヨナにさえ、彼を滅ぼすのではなくって、大きな魚を備えて、彼が荒れ狂う海で溺れ死ぬことのないように彼の命を救われた。そしてさらに、偶像の神々を信じる水夫たちにも、主はヨナが語った通り、ヨナがそのように言ったわけですよね。私を投げ込んだら海は沈まるよ。主はその通りに嵐を沈めることを通して、ご自分こそ誠の神だ、私こそこの海と陸を作ったその創造主である神であるということを示された。そのようにして彼らにご自分に立ち返る機会を与えられた。神様はどのような人に対しても、またどのような状況の中でも、憐れみに満ちたお方です。で、これは変わることのない真理ですね。時々優し、その憐れみに満ちて、ある時は裁きだけ、いや、裁きを行っておられる時にさえも、主は憐れみ深いお方です。たとえ私たちがこんな極悪人は許されるはずがない。あんなことまでしたらもう許されるはずはない。と、人間的な常識から思ったとしても、思うことたくさんありますよね。思ったとしても、主の憐れみは私たちの想像をはるかに超えて深いもの。私がこう言っている中でも、でもその憐れみにも限界があるんではないか。イエス様何とおっしゃいました？ペテロが3回までですか。ね、7の70倍。490回ではない。何度でも許しなさい。何度でも許しなさい。と、主はおっしゃった。主がそのようなお方だからですよね。どうでしょうか。主はどこまでの悪を許されて、どこからは容赦なく裁きを行われるんですか。私たちもそういった感覚どっかであるんじゃないですか。ここまでは許せる。これは可愛いもの。でもここまで来たらもう許されないだろう。いかがでしょう。おそらくニネベの人々の悪というのは、私たちの考える範囲を超えてひどいものであったと思いますね。ひどいものであったと思います。それこそ彼らが主に裁かれて滅んでも当然のことと思えるものだったと思います。でもここで誤解、私たちが誤解してはいけないのは、主は人の悪に対して黙認される方ではない、黙って認められる方ではない、容認される方、まあまあいいよいいよって受け入れられる方ではないんです。人を憐れむけれども、悪に対しては神様は、それは否、絶対にノーとおっしゃる。汚れに対しては絶対にノーとおっしゃる。それはご自分が清いお方だからですね。ちょっとぐらいではないんですよ。神様は私たちの本当に、そのちょっとぐらいって言った思いさえも主は嫌われる。それほどの方ですね。主がヨナを使わされたのはそのためです。つまり、もしニネベの人々が彼らの悪に対する滅びの宣告を受けても、悔い改めることをしなかったら、そのままの状態を続けていたならば、間違いなく主は彼らを滅ぼされていたことでしょう。 そういう意味でニネベの人々にとってはその彼らの滅びはもう目の前の戸口まで近づいていたんですよね。もし私がヨナの立場であったならば、悪に生きているこの敵国の彼らが滅ぼされることをおそらく願っていたことでしょうね。じゃあちょっとは良くなるんじゃないか、神様彼らを撃って、ね、彼らが苦しんであれしたらとかってこうね。でもできればね、自分のたちのことを考えたらもう彼らをもう滅ぼしてくださいって願っていたかもしれない。自分の民を愛すれば愛するほど、自分の愛する人を守りたいと思えば思うほど、それは正当なことと思えたことでしょう。そのように考えることは。でも、では、そのヨナの時代の後に、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされたのは、ヨナのこの後ですよね。その後の時代に北イスラエルがアッシリアに滅ぼされたのは、この時神様がニネベの人々を滅ぼさずに、憐れみを示されたからですか？主の憐れみが原因でイスラエルの人々は滅ぼされたんですか？全く罪のない北イスラエルは神様が悪を見過ごされたので、アッシリアという悪の国に滅ぼされてしまったのか。そのように考えることはいくらでも簡単にできますよね。もう滅んでいたら、その後イスラエルは滅んでなかったんではないか、彼らがね、敵国が滅んでいたら容易にリンクできますよね。でもそうではない。彼らがアッシリアに滅ぼされた理由、それは神様に対して彼らが罪を犯したからです。イスラエルの民が神様に対して罪を犯した、そして悔い改めの機会を与えられながら、その罪の中に彼らがとどまり続けたからです。心固くなにした。私は大丈夫。私は自分の命を自分で救える。そのようにして神様に頼ることをせずに自分により頼んだゆえですね。そういう意味で神様はアッシリアを使って彼らを裁いた。イスラエルの民を裁いた。でもそれはアッシリアという人、そこの国の人々が全く正しい人たちであったということを意味しません。彼らもまた自分の罪ゆえに、その悪ゆえに主の裁きを受けて後に滅びることになる。私が言わんとしていること、それは主が全ての人に対して憐れむ心を憐れんでおられるということですね。その心を持っておられるということ。皆さんそのように考えておられますか？神様祝福してくださいって言った時、私は祝福されて、私以外の私に反対するものは呪ってください。でも私がそういう時に、主が憐れみの心を持っておられるという時に、それは主が全く裁きを行わず何でも許される方であるということではありません。私たちに分からないですよ。主の時がありますからね。また主の方法があるので、それは分からない。でも主はそれを見過ごされる方ではない。間違いなく主は悪に対して裁きを行われる。だからこそ私たちは主と主の御言葉を侮ってはいけないんです。他のところだけ見て、神様あの人はどうです、この人はじゃなくって、ヨナが主の御顔を避けたわけですけれども、私たちは主の御顔を避けてはいけない。一回そうしたからって、もうそれで滅びるわけではないかもしれない。でも滅びていてもおかしくない。それは主の憐れみによるわけですけれども、だからこそ恐れの念、畏敬の念を持って主に聞き従うべきなんです。何かそういう目にあったから、ああね、この悔い改めます、でそれでも悪くはないんですよ。でもその何かなくても、主の御言葉が語られている、他の人々を通して主がそのように語られていることを通して、私たちはああ主の御心に従おうって行くべきなんです。じゃあそれで私たちは主に認められるような正しい人になれるのか。皆さんなれますか？そうだね、主に進んで従おうって言って、従おうって言ったあなたは主の前に全き人となれますか？もはや主の憐れみがなくても、 裁かれることの決してないやっていけるものに自分の力でなれますか？なれないですね。なれない。なれないんです。私たちは皆、あの主の憐れみによって悔い改めへと導かれたニネベの人々のよう、御顔を避けて、でも主の憐れみを受けて、もう一度主の前に立つことのできたヨナのよう、嵐の中で分からなかった、それまで知らなかっただけれども、嵐の本当に中で真の神に出会うことのできた水夫たちのように、どこまでも主の憐れみが必要ではないでしょうか。でもそれゆえに主は私たちのためにご自分の一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。何もなくて主は許しておられるんではなくって、イエス様を使わせてくださったゆえに、イエス様のゆえに私たちを受け入れてくださる、許してくださってるんです。主はイエス様はこの世がご自分を受け入れないことを知っておられたでしょ。知っておられたんです。ヨナの時のニネベの人々のように滅びの宣告を受けても悔い改めないことを主はご存知だった。かえって人々はご自分を十字架にかけて殺してしまうまで、そのことを主はご存知でした。でも私はここに行かなければいけない。彼らに捨てられる苦しみを受けて私は殺されるんだ。でもここに行かなければならない。父の御顔を避けるのではなくって、私たちすべてのものの罪を負って、代わりに、主ご自身が代わりに、罪のないお方が私たちの代わりに、罪人として、裁かれてくださった。主はそのようにして十字架のそのご自分の死をもって、神様が私たちを滅ぼすことを望んでおられないこと、どんな時にでもですよ、神様は私たちを滅ぼすことを願っておられない、むしろ憐れみを示して私たちがその悪から立ち返る、許されて憐れみを受けて、その憐れみの中で生かされることを望んでおられることをイエス様は十字架を通して証明してくださったんです。ですからイエス様を救い主と信じる者は皆、この方によって滅びから命へと移されている、もう移されているんです。また三日目によみがえられたこのイエス様の復活の道からを聖霊様を通してうちに受けることで、もはや悪ではなくって善に生きるものとされている。悪と許しを行ったり来たりではなくっていつも言うことですが、許された私たちは善に生きるように、御心を行うものへと、もうすでにこの方によってされている必要な力は与えられているんです。主の御顔を避けるのではなくって、主の御顔を仰ぎ見る、仰ぎ求めて信じて聞き従うものとされている。偶像ではなくって、この真の神を、この方だけを崇めるものとされています。主が憐れみ深いゆえに、私たちはこの憐れみ深い方によって、この方の憐れみによって私たちは今日救われている。今それぞれ主の前に少しの時ですが、皆さんの心をどうぞ点検してみてください。まず主の憐れみを知ることです。憐れみ深いものは幸いだ、その人は憐れみを受けるからだとイエス様はおっしゃったわけですが、でも私たちは自分の力で憐れみの人にはなれないですよね。イエス様のこの憐れみを知らなかったら、私たちは誰も憐れむということはできない。でもこの憐れみを受け取るには、自分という存在をしっかりと見つめる必要がある。いや私は大丈夫、私は正しい、私はこれまでこうやってきた、では私たちは救われない。神様の前に全く正しいものとはされない。神様は全てをご存知です。 故に私たちが、私には救いがない、私は悪がある、あのニネベの人たちと変わりません、主を憐れんでください、主よ、あなたが私のために死んでくださった、ありがとうございます、この救いを私は感謝して受け取ります、どうぞそのあなたが私のうちに住んで、もはや罪の中ではなくて本当にあなたの御心を行うものとして日々導いてください、今日も主が御言葉を通し私に語り、どうぞ主よ、御力によって私を導いてください、そのような主への祈りへと導かれようではありませんか、どうぞ少しの時神様の前に静まる時を持たせていただきましょう。